ようこそ。今のはハワイアロハ、日本語のタイトルだと愛するハワイという曲でございます。今日はウクレレ一本で奏でるハワイアンミュージック、ウクレレアロハ、アレンジは清志小林さんの5本をまた買ってしまいました。いかんよね。この中からちゃんと今度のそのイベントの時にやればね、元取れると思うんだけど、どうだろうか。さあ、今のはハワイアロハ。まあこれ何曲載ってる、いっぱい載ってるんだよ、どうせ。24曲だけど、とりあえず次は何やろうかな。サノエとかどうですか。私好きなんでサノエ、これもゆったりした曲なので音符少ないでございましょう、きっと。はい、初見でございますよ、私の大好きな初見ね。はい、ちょっとちょろまかしました。ちょっと嘘引いてたかもしれない。ちょっと待ってね。ここから。こうでした。結構ちょろまかしました。これ歌もいいんですよ。アウヘヤアオエサノエってね、いいんだけどね。いや、今ソロの時間なので、歌は歌わないっていうね。あとなんかみんなが知ってるそうなやつをやろうか。これはで知ってそうなやつだけど、大変そうなやつじゃないですね。何言ってんの。Thank you. いや難しいわこれも歌った方が楽だな。ララララララララララララってね、歌った方がいいな。これなかなかちょこっとだけジャカソロ風になってるね。まあここはそんな難しくないけど、その手前が難しかったね。もうちょっとやればできる、まあまあまあいいでしょう。あとこれはあの有名なハワイの結婚の歌。結婚の歌ね、本当にね、マリッペ最近ね、あの婚活カフェ行ったからね、なんか今まではあのその婚活カフェだってあの友達ウクレレ友達とね、なんかちょっと面白そうだから行ってみないって言って何人かで行ったわけですよ。で、あのどうしても旦那さんが欲しいとかそういうんじゃないじゃん、みんなもう一発に百戦錬磨で一発にみんな一人ずつちゃんとあの女一人ね子供育てたりとか、みんなもう肝っ玉母さんいっぱいいますよ。でまあ、お子さんいなくってもね、みんなすごい授業をやってたりとかね、あのなかなか骨のあるもうあの女にしておくには惜しいみたいな人たちがねいっぱいいるんだけど、でまあなんかどんなもんだろうかってね、そういうのってって言って、まあ、行ったわけです。で今までは私は別にこうラブソングとかもある、まあ基本こうなんか歌っていうのはラブソングが多いじゃないですか。でもあんまり思い入れはないから、その歌詞の内容を見てもいい歌詞だなとか、ああそういうこともあるよねみたいな感じで、そんなに気持ちをぐわって乗せて歌ったりはしないで、常にそのどんな歌でもなるべくフラットに歌うっていうのを私は心がけていて、それはなぜかというと受け手の人が決めることだと思っているわけです。受け手の人がその歌を悲しいのか楽しいのかウキウキするのかなんか涙が出るのかっていうのは受け手の人が決めればいいことであって、私が押し付けることではないと思っているので、なるべくあのすごい辛い歌詞のものとかすごい重たい歌の方がよりクリアによりフラットに歌うようにしているんでございますが、さあハワイの結婚の歌、そしてでもね、なんかねそういうねあの婚活カフェとかね行ってみるとね、婚活カフェがそんなにあのすごい面白かったというよりは、いや疲れた、もうライブやってる方が全然楽、もう声は枯れちゃうし、もう本当になんか周りで喋ってる声がみんなが喋るから聞こえなくて、お互いこう自己紹介とかするんだけど、これ普段のライブよりうんと声張らなきゃって、マイクがあるわけじゃないからね、いやもうなんかライブの方が全然楽だった、なんか60分間声張って喋り続けみたい、あそんな喋り続ける必要なかったのか、 聞けばよかったね、聞き役にすればよかったよね。まあいいや。それで、そのラブソングとかにね、今までよりも目が行くようになりました。まあ興味関心のところがね、ちょっとまた変わってきたのかもしれないです。ということで、はい、ハワイの結婚の歌。特徴的ですよね、この歌ね。はい、ということで弾けてよかった。それから何がいいか、ブルーハワイとか結構みんな知ってるんじゃないでしょうか。ウクレレといえばハワイアンってね、みんな、つか逆にウクレレってハワイアン以外を弾いてもいいんだっていうね、みんなびっくりされることがあるんですけど、私ね、外に出かけててハワイアンを弾いてる人にカフェで会ったことはほとんどありません。まあ基本みんな、まあ、赤カホールズとかはナトヤマさんもやってたりとかするから、それはあるかな。でもあれ難しいから、なんだろう、ガチでみんなハワイアンはフラの人がいない限りあんまりやらないからね、ジャズとかフォークソングとか演歌もあり、私みたいにみんなの歌もあり、何でもあり、アニソンあり、何でもありなんだけど、だからね、ハワイアンの曲をやりたいと思っても、こうチームでやるときにみんながあんまりハワイアンの曲を知らなかったりとかしてできない時があるね。まあ、一人でねソロを弾くのはいいと思うし、あとはそのちょっとメロディーがあやふやだった曲なんかもソロを弾き込んでいくとメロディーも覚えるから一石二鳥ですね。さあ、ブルーハワイ。Thank you. 難しいな難しくなってる。あのそうめちゃくちゃ難しいんじゃないんだけど、ちょっとここっていうところをね、あの4度のところっていうのをこことか、5、2、こう、これ何コード、 F シャープ7か、これを持ってくるね。 F シャープ7ってほんとこうでしょ。これをちょっとこうしてるんだな、なんてことでしょう。F シャープ7でもいいんじゃないの、ダメダメかな。うん、まあこれももう少し頑張って練習し、頑張らなくていいけど練習しましょうね。あとはね、みんなが知ってそうな、ワイキキの浜辺でとか知ってるかな。オンザビーチアートワイキキって。これもなかなか難しいよね。あの本当にダーダダンダンダンダンダンダンダンダンダンって、もうちょっと本当に早いんじゃないかな。それにあのスイングしなきゃいけないから、あのやっぱ歌の方が簡単だな、私にとってはね。だけどそんなことばっかり言ってはいけません。のね、この本ね、後ろの方結構付録っていうか、あの理論がいっぱい書いてあるわ。あ、そんなでもないか、弦交換とかチューニングから、あの清さんの本すごいんだよね。バリトンウクレレとか載せてるから、普通乗らないから。バリトンウクレレはウクレレの中で一番大きいサイズで、サイズスケールともテナーギターと同じ、テナーギターと同じです。ほう、通常のチューニングは、ギターの高音側4弦と同じデージー B で使用することが多く、低音サウンドが特徴です。バリトンね、キワヤさんのが全部載ってるけど、あと8弦テナーとかね、6弦ウクレレ、8弦ウクレレとか、これ全部ユニゾンのタイプのねとかね、あとはねバンジョーとか、リゾネーターとか、いろいろね、ウクレレベースももちろん載ってますね。いやーすごいね。でソプラノからバリトンまで並べて大きさを比較してる写真が載ってる。なかなかないよこういう本は。それからチューニングの話が出てたり、それからロージーの話が出てたり、ペグのことがね出てたり、それからペグのね調整の図も出てる、写真が素晴らしい。なかなかみんなねそこまでやらないんじゃないかな。それから弦交換の方法が書いてあります。でついでに一緒にクリーニングしましょうって、こうポリッシュ、あの要はあの拭く時のね、クロスだとかいろんなのの写真も載ってるし、 すごい大きな図を解説してあってイラストで、その弦交換の結び方とかもね、いろいろ書いてある。素晴らしい。それから楽譜の読み方、いろんな記号とかが書いてあって、これね、私はピアノをやってたので別にそこは苦労しなかったんだけど、学校の音楽、学校の音楽やってたら大丈夫じゃないかなと思うんだけど、小学校中学校ね。でも授業の時あんまり聞いてなかったとかで、こう繰り返し記号とか、まあ、カッコ1カッコ2ぐらいならまだいいけど、ダルセーニョとかトゥーコーダーとか、なんかその辺がわからないという方結構たくさんいらっしゃって、それが1箇所ぐらいだったらいいけど、何箇所も楽譜の中にね収まってると。で、特に例えば清さんの楽譜って特徴的なのが、絶対もうほぼ 100% 必ずと言っていいほど見開き2ページで収まるようにしてあるんですよ。3ページとかないわけ。譜めくりしなくていいようになってる。そうすると、そういう繰り返し記号をいろいろ工夫して使わないと、要は3ページ分4ページ分の内容がそこに入ってるわけですよ。同じところはそれを使うということでね。だからその記号を読み解いていかないと、間が空いちゃったりとか、次どこ行くのか分かんなくなっちゃったりとかするわけです。もうこれはね、覚えるしかないってよくみんな、マーカーを使ったりね、これもう慣れてる人でも、もう何十年、50年、60年やってる人でも、マーカー使って、私はほとんど書かないんだけど、もうみんな偉いよね。なんか、で青から青に飛ぶとか、自分で決めてるわけ。青、3色ぐらいで。赤は例えば、ダルセーニョにするとか。なんかこう自分で決めていて、トゥーコーダーは青にするとか、なんかいろいろ決めて、やってるわけですよ。そうやって一回ゆっくり読み解いてから印つけてね、でやるのがいいと思います。はい。それから音符の長さの記号はぐらいは覚えた方がいいと思います。その数字だけだとね、どうしても読み取れないから。音の長さ、四分音符と八分音符と十六分音符と、あと譜点、だから全部を4拍分を1234を8分音符にすると1234567８になるわけで、その 8個のうちの何個分かとかっていうぐらいの換算はできるようにした方が後々いいので、絶対いいと思います。もう楽譜よくわからないとか苦手とかって言ってない。それってね、なんか私の印象ではね、私理系なんだけど、物理とか数学って聞くとみんな目の前にシャッターバンって下ろす人がいっぱいいるんですよ。あもう無理、物理とか、あもう無理って、あもう苦手だから、私文系だからとか言われたりするんだけど、いやだってね、みんなね、その自然科学の中で生きてるんですよ。みんながやってる、ことは全部理科だったり物理だったり数学だったりするのに、だって使ってるじゃないと思うんだけど、あ無理って、例えば外国人の人が道とか駅でなんか訪ねてきたとするじゃないですか。なんか切符の買い方とか乗り換えの方法とか道を聞いてきたりとかで、外国人だと思った瞬間に、あ無理って思って、でも向こうは日本語で喋りかけたりする時もあるけど、そんな感じ。向こうは日本語で喋りかけているのに、外国の人だと思って、あ英語無理って言って去っていくみたいな。で物理とか数学とかもそう、いやなんか使ってるよきっとって思うんだけど、それ数学でしょとか、それ物理だよねって思うんだけど、みんな無理って言って、苦手なのって言ってもうシャッターを下ろしちゃう。で楽譜もそうだと思 あもう楽譜わかんないから、楽譜苦手なんだよね、わかんないって言って、あの最初からあのこう目の前にシャッターバンって下ろして音符の長さを書こうとしないのは良くないと思う。だから数字だけでね、あのやあのタブ譜ね、数字だけだとね、あのたまにそういう楽譜をもらったりするんだけど、音符の長さ書いてないと弾きようがないんだよねと思って、本当にね、あの音符の長さは覚えましょう。で、長調、例えばこのブルーハワイはシャープが3つつくんですよ。でシャープ3つつくのは、はい何の長調とかって即座に答えなきゃいけないとか、そういうのはいい、もう置いといて、置いといていいから、シャープ3つはこれキー A だね、 A だな。私はなんか自分の歌のキーが F だから、 F はフラットが1個って覚えてるわけ。フラット1個の楽譜が来たら、あ F だって思えばいいわけでしょ。だからそうやって好きなところとか得意なところから攻めていけばいいと。まあ確かにそのシャープがいっぱいついて、シャープとかフラットって6個までつくんですけど、5個6個ついたらピアノで弾いた時に黒い鍵盤ばっかりを弾くと思ったらいいわけですよ。半音ばっかりが多いと。でフラットっていうのは下がるからちょっと暗めっていうか悲しい感じの。でシャープっていうのは上がっていくから、半音上がっていくから明るい感じで、なんかまあなんかそんな風に覚えとけ、私はそんな風に覚えてるんだけど。で自分がピアノで弾けるのはシャープ2つとフラット2つまでってなんか思ってて、そういう目安もいいよね。例えばやっぱね、シャープいっぱいついたりフラットいっぱいついてくるとウクレレで弾いても難しいのが来る。であとコードで言うとオーギュメントとかなんかディミニッシュとかっていうのがいっぱいついてくると、ちょっとソロで弾いた時もなんかここを抑えるのみたいなところがね、4とか8とか6とかがいっぱい入ってくる。でこの清子小林さんの楽譜ね、ちゃんとコードも書いてあるんですよ。見やすいよね、本当に見やすい。なんかもう私はもう清子さんの楽譜が多いから、もうこの見やすさに慣れちゃうとね、ダニエル・ホーさんの楽譜がね、海外の人の楽譜ってねすごい見づらいんだよね。あの音符の長さとかが書いてなくて、上に五線がついてて音符の長さは上で見ろって感じなんだよね。だからやっぱこう日本式のこの音符の長さを数字の下にこう線で引っ張ってくれて、おたまじゃくしだとおたまじゃくしのペロロンとかね、そういうのをやってくれた方がすごくやりやすいです。さあもう一曲ぐらいなんかやってみよう。今ねざーっとやったら最後まで行ったんだけど、何がいいかな、なんか簡単そうなやつがいいな。あこれがいいか、カイマナヒラはね、ほとんどコードですけど、みんなも知ってるんじゃないでしょうか。カイマナヒラね、今定番中の定番。カイマナヒラカウマイルナ、あキーは歌の時と一緒だね。はい、ではこれで最後にしようと思います。今日は清子小林さんの新しいハワイアンの曲集を買ってきたので、今日じゃないね、買ったのは 2,3 日前なんだけど、でずっとね温存してたので初見をやろうと思って、はい、やってみました。ではカイマナヒラ、thank you. 一番最初にやったらどうかな。あ、でもこのなんかチャンチャチャンチャンチャチャンが弾き語りでできてたら、まあ、そんな難しくはないかなと思うんだけど、これやっぱスイングしないとダメだから、もう一個ぐらい、今はちょっと短すぎたからもう一個ぐらいやってみる。何がいいかな。あ、アロハオエガール、これがね、やっぱこれ別れの歌だから、これをね最後に、じゃあアロハオエをやりましょう。はい、誰もが知っているハワイアンの代表曲で、1883年にアメリカ本土で大ヒットし、1925年にブロードウェイミュージカル南海のアロマでも主題歌で歌われました。ハワイ語のさらば愛する君よという意味で、のんびりとした雰囲気の中に哀愁をたたえている名曲です。コードは簡単なのでゆっくりと練習してください。もうハワイ王朝が最後の時のね、別れの曲でございます。ではだからハワイね、アメリカが占領しちゃったからっていうかね、まあそういうことですけど、はい、ではアロハオエで最後にしましょう。これいいねこれ。もうマリペがいつも1時間ぐらい喋ったりするけど、一番最後に毎回これ弾くっていうのはどう、まあ、提案してるんですけどいいよね、いいわ。まあ私ハワイアンで一番好きなのはレイホーヘノっていうやつがあるんですけど、ハワイのね、ハワイ島、一番大きいビッグアイランドと呼ばれているハワイ島のヒロの町っていうのがねあるんです。そのヒロの町に、まあ普段はカラッとしてる町だから、その雨はあまり降らないんだけど、たまに雨季の時は降る。で降ってもそんな、まあ、あんまりザーザーはそんなには降らなくて、まあ、ハワイってなんか雨降っちゃ上がって、雨降っちゃ時々降っちゃ上がって、で虹がよく出るんだけど、車のナンバープレートもね虹がこう書いてあって、で、そのヒロの町に霧雨が降って、で向こうのラフレシアの、そのラフレシアだったっけ、あの向こうのあのお花あるじゃないですか、ハワイのあのお花に、霧雨が降ってこうしとしととなっている、その姿がまるで君のようだって、美しい君のようだっていうふうに歌ったラブソングでございます。素敵な歌なんですけど、それを私はハイデーのバリトンチューニングで歌うのが大好きでございます。まあ過去にもね散々やっておりますが、そんな感じで、ちょっとねハワイレイホーヘノはねこの中に載ってなかった、残念ながら。だけどこのアロハオエもいいよね。 ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。た本当久しぶりにこの初見やってみました。昔はねその初見はねライブでやったんだよね。ライブでやったんだけど今日ライブでやればよかったか。もう最近ふと思ったらねこのスタンド FM の中でライブやってないんだよね私ね。まあ普段の生活がライブだらけだから週に3回以上ライブやってる？やってるね。うん、週に3日はやってて、その日によってはこう何件もはしごする時あるから、まあ平均すると週2本ずつぐらいライブやってるんじゃないでしょうかっていう感じで、まあ30分ぐらいねやってるんじゃないかなとは思うんですけど、だから1週間に1時間ぐらいずつライブやってるような気がします。でそのライブ生活が多くなってきたので、この収録も少なくなってしまっているんですが、生のマリッペに会いたい人はぜひライブに来ていただくというね、そういうコンセプトのもとでやってるかもしれないです。でも、このスタンド FM の方と普段のライブはほとんど全く別物で、まあたまにね昨日みたいに同じトーンでガチ歌いをするのはあります。でも普段はこうチームでやったりとかすると、こうしっとりした歌とかガチ歌いとかはあんまりやらなかったりとかするので、このスタンド FM の方がしっかりソロも弾くししっかり歌うっていうことはあります。あとやっぱバリトンはねこうチームではできない、やりにくい、まあ、昨日はギターの人と合わせたからバリトンで弾いたりもしたんだけど、ギターの人とはバリトンで合わせられるけど、ウクレレ同士だとみんながバリトン持ってないとできないので、もしくは私は今年はちょっとやろうと思ってるのはバリトンで、コードを合わせて、だから4度ぐらい変えてで弾けばいいから、そういうのもちょっと取り入れていきたいなと思っているんですが、まあ、通常はねレギュラーチューニングでやるので、まあそういうこともあってスタンド FM の中では、まあ、特会引っかえ、まあ、自宅にいてこう収録ができるので、いろんなウクレレをね特会引っかえでね、ああこの曲だったらこっちがいいかあっちがいいかって言ってやったりするのができるところに、まあ、特徴があるといえば特徴があるんですが、まあ、そんな感じで今日も長々と45分もお付き合いいただきありがとうございます。ではまた次回までごきげんよう。